さんレディオ。
はい、第58回トラさんラジオ始まります。いや、とうとうですね、今月また1回目がこれなんですけれども、本当は10日にですねアップしてなきゃいけないんですけど、10日がパス、しかも第2回目25日公開のはずなのに、それすら遅れてしまったということですね。昔は遅れてしまうとですね、どうしたんですかとかですね、いつ頃公開予定なんですかなんていうクレーム的なメールとかですね、書き込みとかあったりしたんですけど、もう今月はですねそれすらなくなってしまいましたね。果たして聞いていただけるんだろうかっていうのと、呆れられてしまったのかなっていうね、どんどん離れてってるかもしれませんね。非常に悲しいことです。悲しいことっていうかですね、ちゃんと自分のでちゃんと月2回、10日と25日にですねアップしていればいいことではあるんですけれども、本当にですね大変なんですよって最近このことばっかり言ってますけどね。今回はですね、トラさんラジオのゲストといえばですね、食べる側か作る側かみたいな感じだったんですけども、今回はある意味作り手側なんですけれども、ラーメン店主ではないという、ちょっと微妙な立場で、やってらっしゃる方をですねゲストにお招きしまして、今でない話もお伺いできるかななんて思っております。第58回トラさんラジオ行ってみたいと思います。よろしくお願いします。
鳥石ラーメン塾は味作りの基礎から経営まで、あなたの可能性をバックアップ。お問い合わせは東京03-3386-5636または鳥居式ラーメン塾でご検索を。
今回はですね、私の独り言という感じではあるんですけれども、テレビ出演に関する話ということで、今発売されております月刊トラさんの漫画にもですねちょっと書いてある話でもあるんですけれども、私が一回出たことある番組からですね、非常に視聴率が良かったんですよ佐々木さんということで、もう一回出てもらえませんかということでね、もちろんですよ、出させてくださいということでね、お受けして、で実際その詳しい話を聞いたらですね、その日は重要な、仕事というかアポイントというか会議だったかちょっと忘れましたけれども、外せない用事が入っててですね、そのロケに出れないと。でもちろんテレビ側の都合があるので、その日しかロケができないということでですね、じゃあ今回は他の人に当たるしかないですねなんていう話になったんですけどね、私としてはですね、やっぱラーメンデータバンクの仕事としてなんとかつなぎ止めておきたいということで、うちの若手じゃどうですかなんていう話をしたらですね、でも本当はお先さんがいいんですけどねなんて、嬉しいことを言ってくれたりしたんですけれども、とりあえず会うだけ会ってみましょうかなんていうことで、うちの会社に来ていただいていろいろ話をしたらですね、意外とすんなりとですね、うちの若手ね、トラさんラジオにも出てもらったことありますけれども、石山くんと言いますけれども、簡単に決まっちゃったりしてですね、あれそんな簡単に決まっちゃうんだとかってねじゃあ私じゃなくてもよかったんじゃないのとかですね、いろんな複雑な思いがありましたけどね、漫画的にはちょっと別のオチをつけておりますけれども、あのオチもですね作ったオチではなくてですね、あれ本当の話なんですね。ラジオだけを聞いてる人は何言ってるのか何のことだか分かんないかもしれないですけども、一応月刊トラさんの漫画のページをですね見ていただければというふうに思います。そんなこともあってテレビの出演に関してはですね、そんなこんなで、結構あるわけなんですけれども、この前出させていただいたですねクイズマンショーっていうのもありまして、これラーメンの会がですね一番視聴率が良かったということで、またもう一回オファーがあったんですね。でなんとその2回目のその、ラーメンがテーマの時にはですね、石上くんが先にスタッフィングされてたんですね。石上さんとですねもう一人大崎さんに出てもらいたいんですがって、石上くんが先なんだっていうこと自体ちょっと、そうなんだっていうのはちょっとありましたけどね。前回は私が先に出てるじゃないかみたいな感じで、先に私のところに来るのが筋なんじゃないですかみたいな、非常にそんな感じがちょっとあってですね、複雑な気持ちではありましたけれども、オファーがあるだけでも非常にありがたい話でして、でこの時もですねスケジュールが合わなかったんだったかな、なんかで ダメで、また同じようにですね、うちの若手じゃダメですかっていうことで言ってみたらですね、石上くんとキャラが被るからちょっとそれはダメですねっていう、まあ検討してもらったんですけど、検討までは行ったんですけども、検討してうちの会社まで来たんでしたかね、来て、まあ話をしてみて、どうしてもまあ年齢的にも近いし、な近いのかな、まあ、4つか5つぐらい違うと思うんですけれども、キャラが被るんで、ダメです。まあ実際理由がそのキャラが被るっていう理由だったんですけども、本当はその面談の結果なんかあんまりキャラが面白くないとかそういう理由だったのかも分かりませんけどね、最終的にはその、なんですか、メンバーに関してはタレントさんが決まってしまったわけなんですけれども、ですからタレントさん3人と石上くんが、テレビ的には出演しておりましたね。だからスケジュールが私のスケジュールが空いてればですね、私と石上君とタレントさん2人ということになったのかななんて思ってはおるわけなんですけれども、であの番組っていうのはですね、必ず優勝者がもちろん出るわけなんですけれども、まあ私が出た回には私が優勝ということに、させていただいたわけなんですけれどね、前回は当然ながら石上君だったと思うんですけどね、2人一緒に出てたらどっちがどうなったのかなと、あるいは同時優勝だったのかなとか、なんかそんなことをちょっと気にしながらテレビを見ておりましたけどね。でテレビで面白い話はですね、やっぱり新どっちの料理ショーっていう、まあこれも終わってしまって大変残念なんですけれども、何回かラーメンの番組がありまして、まあ、私も出させてもらったんですが、最初のラーメン対決の時はですね、私と竹内さんが、出てたんですよね。なんでまあ非常に番組に参加すること自体とっても何て言うんですか、まあ面白くて楽しくて、本当この番組だったらノーギャラで出てもいいなっていうぐらいですね、面白い番組でしたね。ただそれ以上にですね、なんていうんですかね、まあ、生番組ではないんですけれども、非常に台本がない全くないわけなんですね。ですから三宅さんとか突然指名してくるわけです。はい、これについては大崎さんどうなんですかみたいな、非常にですね、まあ、ドキドキするというか、パッと刺されてパッと答え、なんですか、コメント的な、なんていうかテレビ的ないいコメントを言えないとですね、ほとんどカットされてしまうわけなんですよね。ですから番組的に10回以上答えてるのにもかかわらず、編集されたテレビを見るとですね、2回ぐらいしか使ってもらってないんですよね。だからここで、いかに切れ味のいいコメントをするのかっていうことがですね、次の出演につながったりするのかななんて思いながら出てたわけなんですが、これがですね、まあ、いろんなところで私も言ってたかもしれない、石上くんというのはですね、本当天才的なですね、切れ味の良いコメントをするわけです。で隣にいてですね、非常に石上くんは本当すごいなと思ってですね、感心してたわけなんですけども、ちょっと言いたいことの話がそれてしまいましたね。ですね、まず、竹内さんの話なんですけども、竹内さんはですね、プロデューサーにですね、なんかこう本当は食べれるんですよね、あれ本当に負けると食べれないんですけれども、まあ我々負け、竹内さんと一緒に出た時私は食べれて竹内さんが食べれなかったのかな、で負けてしまった時にプロデューサーに本当は食べれるんですよねとか、なんか散々食い下がってっていうか、まあ冗談だったんでしょうけれども、プロデューサーがちょっと嫌がるぐらいかなり、食らいついててですね、次の新どっちの料理ショーの時には竹内さんに声がかからなかったっていう、それが本当の理由かどうかは分かりませんけれども、そんなこともあったということでですね、まああんまりプロデューサーの方の、機嫌を損ねるとですね、まずいんじゃないかななんていうのをそれを見て思ったわけです。ほんで、石上君と一緒に出た回っていうのはですね、正直言ってですね、負けたと思ったわけです。うん、彼には勝てない、まあ、テレビの多分出演回数もですね、まあ、明らかに違うとは思うんですけれども、まあ、彼の方が多いと思うんですけども、そういった離れっていうものももちろんあるとは思うんですけどね、すごいなと、いわゆるテレビは石上くんに任すところかなぐらいの、なんていうか打ちのめされ方をしましたよ私は。でもその次の回はですね、また私の方に話があったっていうのはですね、非常にありがたいことでして、まあね、いい方向に取れば石上くんのスケジュールが合わなかったんでしょうというふうに考えておきましょう。まあ、別な理由が多分あるんじゃないかなと思いますけどね、これはネットラジオとはいえここでは言えませんなんでまあそんな感じですよね。それとですね、マスコミ的に、まあマスコミ的にはテレビ的にって言ったらいいですかね、ラーメン通の中で 一番評価がいいというかですね、なんていうかな、その出演してほしいというふうに思ってる人っていうのはですね、佐々木さんなんですよね。まあ、肩書きがいいっていうのも多少、まあ、その天文台教授とかですね、まあ、東大助教授とかね、そういう肩書きありましたけれども、まあ、そういうのもあるんでしょうけども、なんていうかあのリアクションですよね、あのリアクションには勝てない。あれはやろうと思ってやってるんじゃなくて本当すぐリアクションなんですけども、あれはですね、まあ、私も確かにテレビ的にはこういうふうにしなきゃいけないんだなと思ってですね、一回出るときああいうリアクションやってみようかなと思ったらやっぱできないんですよね。ですから佐々木さんの素のリアクションというのは本当にテレビ的にはとってもいいみたいで、まあ、私なんかよりも結構オファーがあるらしいんですけれども、やっぱりその、まあ、別の意味での その仕事の忙しさというか、世界中を飛び回ってますからね、あの人はね、世界中というよりも宇宙を飛び回ってるに近い、まあ地球を飛び出てることはないんですけど、まあ、本当惑星の研究家なので、どこに行ってるかよく分かんないんですけどね、いろんなところ飛び回っておりまして、まあ、捕まえるのが大変という人なんですけども、そういう意味でもなかなかテレビに出ることは難しいのかもしれませんけどね、私なんかはラーメンでしかテレビに出たことないわけなんですけども、佐々木さんというのはですね、その惑星の話でですね、何回もテレビに出たことのあるすごい人ですからね、そんな人をラーメンの番組で捕まえるのは結構大変なことなのかなという感じがしますけどね、テレビ的には佐々木さんみたいなキャラクターもかなりいいと、ああいう人に出てほしいみたいな感じだそうですね。今20代の若手の方でですね、将来ラーメンのコメンテーターとして私もテレビに出たいとか思ってる人はですね、佐々木さん的なリアクションを身につけながら、石上くんみたいな切れ味の良いコメントを言えるようになるとですね、テレビ的にはとってもいいんじゃないかななんていうふうに思ったりしております。今回はテレビ出演ということで話をさせていただきました。ありがとうございました。はい、今回のトラさんラジオはですね、大成食品食品開発マネージャー福井さんをお呼びしております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日ですね、お伺いしたいことはですね、まず福井さんは、鳥意識ラーメン塾の味作り担当っていうんですか、はい、味作りの講師担当、
そうですね、はい、
ということもやってらっしゃるということで、鳥意識ラーメン塾ってのは一体どんなことをやってるのか、あるいは何を教えてもらえるかみたいな部分をですね、ちょっとお伺いできればと思うんですけれども、
はい、
大丈夫でしょうか。
はい、
すみ隠さずお話ししていただければと思うんですけど、はい、まあ、私もですね、たまに講師としてですね、お話しさせてもらうこともある、まあ、それは食べる側からのですね、一方的な話でしかないわけなんですけども、福井さんは作られる側からの話ということで、
はい、
じゃあ簡単にですね、福井さんのその経歴的なものを、なんでそんな教えるような立場になったのか、まあ、その辺をちょっと簡単にお伺いできればと思うんですが、
はい、私の前歴はですね、はい、食品会社の営業兼商品の開発系の仕事をしてまして、
う
ん、
もともとじゃあ商品の開発っていう、
ただ麺屋の営業ですね。
あ、
麺屋の営業の中のプロジェクトの中で、例えばカレーを作るプロジェクトがあったりとか、はいはい、ハンバーグを作るプロジェクトがあったり、はいはい、中のカレー担当を長く4、5年やってまして、で実際に集まっていろんな他社のものを買ってきて食べて、はいはい、っていう商品設計ですよね、
はいはい、
そういったことをやらせてもらってました。
大体まだラーメンとは関係ないですね。
じゃないですけど、完全な業務用の食品でして、売り先がうどん屋さん、喫茶店、レストラン、ゴルフ場と、もう完全業務用ですので、そういった業務店さんをどうでしょう、まあ、社歴でいうと11年ちょっとで退社したんですが、
はい、
2000件以上はそういう勝手口から、そのお客、まあ、レストランさんですよね、はい、商品を持って PR する、あるいは意見を聞かせていただくっていうことをやってました。
ラーメンとのその出会いというか、まあ常々ラーメンは食べてたんでしょうけども、どっぷりハマるようになってきたってのはどういうタイミングなんですか。
学生時代、まあ、ほとんど生活費は自分で何とかしないといけなかったものですから、 私学校は九州ですので、
はい、
中洲っていうところ
がありますね。
中華ラーメン屋さんに4年間ほとんど社員、学校に行ったよりもそっちの方が長いです
ね。
ずっとそちらの方でアルバイト
やってはいたんですね、はい、もう金作る立場として
ラーメンの方を担当して
ました、今もそんな店あったりするんですかね。
そうですね、私がいた頃で20年ちょっとで、私がいたのがやはり20年ちょっと前なんで、
はい、
42、3年になってるでしょうか。去年の夏ちょっと40周年超えてるますよねっていうことで
ご挨拶。あ、じゃあ存在するわけですね、
まだ営業してます、
中華料理屋さん、ラーメン屋さん、
中華ラーメン、
中華ラーメン屋さん、
はい、
で、就職されて、先ほどおっしゃってたような
営業食品
会社、食品会社に行って、はい、それからは
で平成10年にその会社を退職しまして、
はい、
コンサルタントの会社を元上司と立ち上げました。
あ、それは風土に関するコンサルティング、
ね、はいはい、その中の一つがやはり、食品メーカーさん、山形の大手のスープを作ってる業務用の専門のメーカーさんなんですが、はい、そこのメーカーさんで商品開発、
はい、
あの薬膳ラーメンっていうストレートの冷凍スープっていうのを作りまして、はい、でそれを PR 含めて関西地方ですよね、工場に持って行ったりとか中華料理屋さんに持って行ったりっていうこともしてました、
はい、そうしますと大成食品、まあ、鳥居社長との出会いがどっかであると思うんですけれども、これはどんな時に。
やはりその食品メーカーさんのご紹介で、はい、コンサルをするきっかけになりました。
あ、
はい、ただそれはもう大衆食品さんの場合は営業コンサルですから、どう、まあ、まあ、大衆食品って製麺屋ですので、ラーメン屋さんに麺を納めてるわけなんですが、ただ麺だけのつながりだったもんですから、より関係を太くしましょうっていうことで、ラーメンに使う食材、鰹節であったりとか、海苔であったりとか、メンマであったりっていうのを一緒に PR するっていう営業活動をしてました。
でまあ、今はもう取引ラーメン塾の講師もはじめ、大成食品さんとして その商品開発も行ってらっしゃるということで、
はい、
じゃ具体的にあの取引ラーメン塾の話に入りますけれども、私も何回か参加した中で人数が少なかったんですよね、まあ、4人とか5人とかが非常に多かったんですが、はい、これはなかなか集まらないんだろうなと思ってたんですけども、実際はなんかそうではないみたいですね。現状はどうなんですか。
趣旨的には、まあ、8人9人っていうことが塾長の考え方だったんですが、私の理想が4人で
4人なんですか
、はい、
今4人とか5人でやってらっしゃるわけですね、
はい、4人だとちょうど2人2人のペアを組ん で交代実習ができるんですよね、分担しながら、ただこれがたくさんの人間になると、実習をやっても全員にそれをやってもらうことができなかったり、まあ、スペース的な問題だったりとか時間的な問題がありますので、はいはい、その辺を考慮してベストは4人と。
でもあの経営者側の立場に立つとですね、やっぱり同じ開催するんだったらできるだけ多くの人数を集めて、なんていうんですか、予算的にもプラスにしてみたいな考え方があると思うんですけども、4人だとどう考えても赤字のような気がするんですけど、赤字なんですか。
赤字です。
赤字にしてでもやりたいっていうのは、これはどうなんでしょう、その鳥居さん、取引式を司っているその取引社長的には。
そうですね、まあ、あの塾を開くきっかけになったのが、その前身である海洋支援、今もやってるんですが、あのご依頼があってお店に行って私が周り作りを教えるということをやってる中で、ご依頼の段階ですでに手遅れになっているケースが非常に多かったです。例えば豚骨スープを炊きたいのにカロリーが全然足らないとか、この厨房でこのメニューはこなせないですよとか、あのこの器具を使ったんじゃちょっと難しいですよねっていうところがかなりたくさん、あるいは売上予測的にもですね、だからその失敗する前にまずは基本的なことを学んでいただいて繁盛するお店になっていただきたいとっていう趣旨で鳥居塾っていうのが始まってます。
でも実際その取引ラーメン塾の塾生たちがですね、その開業支援もお世話になるか、あるいはもっと言うと麺もお世話になるかどうかっていうのは分からないわけですよね。
そうですね、はい、
この辺はどうなんですか。
そうですね、まあ、これも鳥居社長の考え方で、人との縁っていうのをすごく大事にされる社長でして、そういった形で何らかの形でお付き合いがあれば、おのずと麺も、まあ発注されるだろうと、
はいはい、
あるいは発注されなければこれ縁がなかったのかなっていう、そういう考え方に基づいてますので、例えば入ってもらう時に麺を取ってくださいってお約束してもですね、途中でまあ他の麺が気に入って取られる方も中にはありますし、それを強制しても結局は縁がなかったらつながらないですよ、っていう部分ですね、はい、
ということは、まあ、あのラーメン塾に参加してもその大成さんの麺を取らない取るというその強制ではないと。
ないです、はい、
なおかつ赤字でやってらっしゃるところは本当すごいですよね。
ただまあそれで開業されて麺をお世話になってるところっていうのはやっぱ長いお付き合いできますし、私も義務が出てきますので、やはりたびたび旅に行くようなことも心がけてますし、何かあったら相談にはできるだけ乗るような、そういうふうなフォローはするようにしてますけど、
で実際は、土日のみで11回、まあちょっと前までは10回、ということでやってたみたいなんですけども、土日のみで11回ということですね。これやっぱり通常お仕事されてる方が多いでしょうからということなんでしょうかね。やっぱそういうことなんですね、その11回のうちの回数をこう、分類するとどんな感じになるんですか。
11回のうち、私が担当してます味作りですよね。味作りが全6回、
はい、
で、あとの5回っていうのが、はい、例えば税理士の先生であったりとか、はい、内装屋さん関係の設計の話であったりとかですね、あとその、あとはゲスト的な講師のもちろんその大関さん含めてお話しいただいたりとかっていう講義が5回あります、はいはい、
これってその1日は大体何時間ぐらい、あれは10時6時でしたっけ。
そう、大体基本は10時、5時半ぐらいですね、はい、
の感じですね、が大体11回あるっていうこと
なん
ですね、
はい、ただ私のパーツになると
長くなったりするんですか。
9時8時とかですね、事前の了解をもらうようにしてますけれども、私の場合はまず10時に始まることはないです。
それは仕込みとか、
はい、
そういうことなんですね、
はい、
夕方までにスープが上がらないことには
もありますね、はい、
なるほど。ということは結局、理論から実践まで大体、全て、教えるというような格好になってるわけですね。
そうですね、基本的なものの考え方と間違いないため の, その設備だとか、
もちろん11回っていう回数、限られた回数だとなかなかその教えられる上限っていうのはあるんでしょうけれども、はい、一応幅広く全体のことを、提供できるようにしてると、はい、ですね。それとちょっと参加してて、面白いなと思ったのは、いろんなお店を食べ歩くようにっていうことをかなり指導されてらっしゃいましたけども、はい、これはどういうことなんでしょうか。
基本的にはその味を見極めるこう口舌を作ってもらいたいっていうのがまず趣旨としてあります、
はい、
最終的にオープンされますと、やはり自分が作ったものを食べて判断して、はいはい、それでお客さんに出すわけですよね、その中でやはり自分が作ったものって可愛くなっちゃうんですよ。すごく可愛くなっちゃって冷静な判断がなかなかできなくなります、ことを、塾にでも失敗ほど何回も言ってですね、それで冷静に食べて、嫌いなものをまずいって言っちゃいけませんよと。
大事なことですよね。
自分の好みでまずいっていう言葉で切って捨てちゃダメですよと、やはりその中にもいいものがあるはずだと、嫌いだけれども美味しいものがあるはずですよっていう人を作ってもらうため、
これあれですね、食べ歩きしてるブロガーの人にもなんかそういうのを教えたいですよね。っていうか私自身も今聞いてて、そうだよなとか、自分でも反省しなきゃいけないなとか思うことありますけどね、確かにそうですよね。お店を出す前に舌の訓練というか、
そうです、
した方がいいんじゃないかということなんですね、
一つですね、
一つということはもっと他にもあるんですか。
あと私自身が今塾で教えたりとか、あと私が最初に手掛けたのが大成食品の直営店の麺細胞、直営店になるんですが、やはりそこでやってるレシピ等もですね、教えてもらったわけじゃなくて、見て覚えたっていう、私の田舎の方ではですね、見てわからないものは聞いてもわからないと、
なるほど、
見ればすべてがわかるはずだっていうのを教えられた
もんですから、ですね、
教えられたもんですから、だから食べに行けばいろんなところでいろんなものが吸収できるはずですよ、ですからよく見てきなさいと。
なるほど、それで料金のも結構その 11回結構懇切丁寧に教えて、しかも料金はかなり、私今安いなと思うんですよ。30万弱で受けられるっていうことなんですよね。
そうですね、
意外と安いなと私は思いました。
プラス2回ほど懇親会も費用入ってますね、その中に。
飲み会の懇親会込みの値段ですね。なるほど。それと実際に受けに来られる方で誤解が多い点っていうのは例えばどういった点でしょうかね。
そうですね、一番多いのはやはりその塾を出れば、 あのラーメン屋さんがオープンできるんじゃなかろうかという、
あ、簡単になんかそのエスカレーター式に、
はい、ただ、まあ、その疑問を持たれる方は実際に入塾される前に確認等のお電話をいただいたりとか、はい、直接私がお電話で
やり取りとかあるわけですね。
キャッチボールさせていただいて、決してそれでできるわけじゃないですよと、ただ中にはやはり経験者であったりとか、すでにお店をされている方っていうケースももちろんありますからっていう話をしてます。
はい、あ、なるほど。じゃあある程度入る段階でその辺の、まあ、誤解というか多少は解けて来られるわけですね。
はい、
あ、なるほど。それとあと、まあ、ラーメンがテレビでこんなにもてはやされるからなんでしょうね、きっとラーメン店やら儲かるんじゃないかっていう考え方を持って来られる方も多いみたいなんですが、そうですね、その辺はどうですか。
でもやはり、ね、オープンすると簡単に1日100人ぐらいは、来るだろうと。
100人が来るよなとか思ってやっぱやり始めちゃうんですかね。100人来ると、650円でいくらいくらで計算して、あ、大丈夫だなみたいな計算するんですかね。
そのぐらいが来るだろうっていう、その100人の重さを、ね、分かってらっしゃらないケースが多いですね。
都内で100人ってのは結構、まあ、ある意味大変ですよね。
大変ですね。
まあ、一つのボーダーとも言えるかとは思うんですけれども、はい、まあ、逆に言うと100人毎日、まあ、コンスタント、まあ、平均で100人来客があるってことは、
はい、
まあ、経営としてもまあいけるのではないかっていうぐらいの数字ですよね。
そうですね。
逆に言うと100人行ってないお店が結構たくさんあるっていうことなんですよね。
たくさんありますね。食べ歩きの中でもそのところを見るようにっていうことを話してるんですけど、
ね、はい、やる、うん、他のお客さんがどれぐらいいるかとか、
はい、
あるいはどの時間帯が空いてるかとか、そんな感じですね。はい、うん、あとですね、そのまあ最近独学で始める方が非常に増えてるわけなんですけれども、その独学で始められてる方が意外と気がついてないことっていうのがあるんじゃないかと思うんですが、
はい、
福井さん的にはどうでしょうか。 その辺
は。そうですね、まあ、もう味を作って組み立てていくっていうことに関しては、まあ、それぞれ10人いれば10人の組み立て方があるかと思うんですが、私が一番よく目にするのがやはり厨房機器の備品であったりとか器具ですよね。それをよくちょこちょこ目にしますね。例えば、あの強火で、まあ、ある程度濃いスープを取ってらっしゃるところなんかでも、はい、バーナー関係ですよね、バーナー関係のごとくがスープ用のごとくでないものが乗ってたりとかっていうケースはちょこちょこ見かけますよね。
それはあれなんですか、 ある意味ラーメン店用じゃないのにラーメン屋さんで使ってしまってるっていう。
そうですね、そのカロリーが高いバーナーはほとんど業者の方は中華向けの出荷をされてますので、中華料理屋さん用のごとくが乗ってる場合が多いですよね。
それはあのメーカー側はそのラーメン店にそのものを入れる際にアドバイスとかっていうのはしないもんなんですね。
メーカーさんも知らない
です、ね、メーカーさんも知らないもんなんですか。
知らないですね、
あ、売れたからいいやみたいな感じの部分若干あるんですかね。
はい、
あ、じゃあ双方知らないままその若干違うんだけどもそれを使ってしまってるっていうケースが、
はい、まあ、それしかないっていうふうに思ってらっしゃるいますよね。
あ、
ですから少し高めのところに寸胴が乗ってて火がたくさん周りに出てるようなところっていうのはよく見るんですが、厨房も熱いですし、熱効率も良くないですから、やっぱり平ごとくっていうちょっと背の低い寸胴を乗せるタイプのものにきっと取り替えてあげないですね。
あ、じゃあですか、福井さんやっぱりいろいろ食べ歩きしてが、あ、この店も間違ってるよみたいなって結構目についたりするわけですね。
ありますね、そのカウンターだけの店の場合厨房が見えますから。
そうですね、
何使ってる、どこのメーカーのものを使ってるっていうのが見えますから。
はい、
はい、
そういう間違ってもうお店を開けてしまってるっていうケースがあるっていうのはちょっとびっくりでしたけどね。はい、今回はですね、大成食品食大成食品の商品開発マネージャー福井さんに、来ていただきました。取引ラーメン塾のポイントということですね、いくつかお伺いしました。どうもありがとうございます。
ありがとうございました。
鳥石ラーメン塾は味作りの基礎から経営まであなたの可能性をバックアップ。お問い合わせは東京03-3386-5636または鳥石ラーメン塾でご検索を。
はい、今回はですね、私が頻繁に行くお店の話ということですね。 私はですね、そのラーメンコレクターということで、まあ、何回もいろいろ言ってるので、私がコレクターであるということは、まあ、自他ともに認めるということになるんじゃないかと思いますけれども、コレクターでありながらもですね、同じ店に何回も通うということはよくあることなんですね。まあ、一つに目黒界隈のお店っていうのは会社も住まいも目黒なもんですから、そういう意味で目黒のお店に何回も行ってしまうっていうのは、まあ、これはまあ必然的というか、なんていうのかな、他のお店に食べに行くのと違ったスタンスで食べに行ってるので食べに行ってるとなんか変な感じですけどね同じラーメンじゃないかっていう感じですけども、いわゆる食事としてっていうのもなんか変ですけど、お腹を満たすためっていうのも変ですけどね。何しろ私はラーメンが好きなので、普通にラーメンを食べたりするわけです。それと取材的なラーメンの食べ歩きもありますし、もちろん情報発信としてのラーメンの食べ歩きもあるわけなんですけどね。まあ、そういう意味で目黒のラーメン店は若干なんかその辺のニュアンスが違うかなというものはあるわけです。まあ、それもこれも含めてですね、最近よく通ってるお店、なんで そのお店によく通ってるのかっていうのをですね、まあ、非常に答えは簡単なんですけれども、まあ、そんなお店を何軒か紹介してみたいなと思うんですけれども、まずはですね、まあ、今収録してるんですけど、収録してる現場の近くにあるラーメン何ですね、もうと歩いて2分ぐらいですかね、ところにあるわけなんですけども、まあ、非常にその寅さんラジオの収録の時に来やすいと、待ち合わせの場所に使わせてもらったりということで、まあ、そんなこともあってですね、よく食べに来るわけなんですけども、まあ、お店の人からはですね、そんなついでで来ないでくださいよなんてよく言われるわけなんですけれども、でも私がそんなね好きな店じゃなかったらですね、いくらついでだろうがなんだろうが来ないわけなんですよ。まあ美味しい、なんていうのかな、そのまあいて居心地がいいというか、まあ、そういうのがあるからこそもちろん来るわけなんですが、まあ、何のいいところっていうのはですね、その日替わりで結構頻繁にいろんなものを出してくるっていう、いわゆるコレクター冥利といいますかね、コレクター泣かせといいますかね、コレクターにとっては非常に都合のいい店なんですね。来るたびごとに違ったラーメンが食べれるという、まあ、そういう意味もあって、ついででもあるんですけれども、もちろんその食べたくてもちろん来てるということもあるわけなんですね。今日はですね、あえ担々麺だと、冷やしあえ担々麺というものを食べてきましたけどね、まあなかなか美味しかったです。あえ麺ともちょっと違うし、ぶっかけとも微妙に違うし、冷やしラーメンとも違うっていう、まあ非常に個性的な面白いラーメンでしたね。ですから来るたびごとに割と違ったラーメンを食べてるので、だから同じ店に通って同じ味を食べてるのとはまたちょっと違うっていう感じですよね。で、何に関してはまあちょうど1周年ということで、6月の中旬ぐらいですか、なんか大幅リニューアルするということでね、これまたまた通うことになるんだなという感じですね。それとですね、オープンしてまだそんなに経ってないんですけれども、全部で何杯食べましたかね、 5杯ぐらい食べてますね。都立火星というところにあります七彩というお店ですね。まあ、もともと今お二人でやってらっしゃるんですけども、お二人ともですね、武蔵坊にいらっしゃって、いいラーメンを作ってた方が独立したんで、まあ、そもそもオープンする前からですね、ここは美味しいものを出すに違いないという予想はあったんですが、まあ、しっかり美味しいラーメンを出して、くださってですね、とても美味しくて、ちょっと通ってるっていうかですね、これもその5杯食べてる中で5杯とも全部違ったメニューを食べてるわけなんですね。まあ、次から次へとなんか新作っていうのを出してきてですね、まあ、その度ごとに食べに行ってるわけなんですけども、まあ、もちろんこれもですね、新作を出すお店っていうのはたくさんあるわけでして、都立火星っていう場所が行きやすい場所かというと、そんなに行きやすい場所じゃないわけなんですけれども、なぜか行きたくなってしまうっていうのは、なんかそういう私を引っ張る引力があるというか、まあ、魅力があるというか、まあ、そういうことになるんだと思うんですけどね。まあ、武蔵坊時代にはやってなかった喜多方ラーメンっていうのをですね、メインのメニューに添えてですね、据えてやってるわけなんですけれども、まあ喜多方ラーメンといえばですね、私が子供の頃から食べ馴染んだ味なわけでして、まあ、その辺でも非常に面白いわけなんですよね。なんていうか共通点というか、どんな風にして喜多方ラーメンを進化させていくんだろうかという点でですね、非常に興味があると。で、食べてるわけなんですけれども、喜多方ラーメンはこんなに美味しくないですよみたいな、そういうなんていうのかな、短い文章で言うとこういうような感想になっちゃうんですけどね。まあなんていうか、こういうと本当喜多方の人に怒られちゃうと思うんですけれども、なんてもうちょっとB 級的な、いわゆるラーメン的な、例えば化学調味料であるとか、雑味であるとか、 まあ、そういったのを食べて私は育ってますからね、本当にすっきりした、化学調味料を使わない喜多方ラーメンっていうのが誕生してしまうとですね、まあ、美味しいんだけどなんかこう喜多方ラーメンっていう感じじゃないというか、なんていうかその、ど真ん中じゃないよなっていう感じは思いながらも、でも美味しいラーメンには違いがないので、結構通ってるわけなんですね。でどんな種類のを食べてるかというと、まずは普通の醤油ラーメン食べましたね。これ喜多方ラーメン、長谷川インスパイアーみたいなことを言ってましたね。であと塩ラーメン食べてきましたね。これは万内インスパイアーということで、これはあの喜多方ラーメンにも詳しい人じゃないとちょっと話が通じないんですけれども、塩ラーメンと醤油ラーメンでそのインスパイアしてるお店が違うっていうのがまたユニークでありますけれども、それと超ラーメンナビの限定メニューということで、これは二郎はインスパイアーのですね喜多方ラーメンということで、ポテトチップが入ったりマヨネーズが加わったりで、非常になんていうのジャンクなんだけど無課長みたいな、なんかそんな変わったラーメンが出てましたけどね。正直言ってこれはちょっと私の口には合いませんでした。その後食べたのはですね、まあ喜多方ラーメンといえば冷やしラーメンということですね、いただいてきました。これは確か万内インスパイアだったかな。非常に美味しかったですね。美味しかったんですけれども、酸味がちょっと強くてですね、万内の冷やしってこんなに酸味が強かったかなというのがちょっと意外なんですけど、私喜多方で冷やしラーメンはですね、もうここもしかしたら 2,30 年食べてない可能性があるということで、こんなだったかなっていうのが一つと、都内にチェーン展開している万内の冷やしで言いますとですね、その皿系の冷やしは当然酸味はあるんですけれども、丼のいわゆるスープたっぷりの冷やしラーメンはですね、そんなに酸味がなかったはずなんですよね。そういう意味では万内インスパイアではないんではないかななんてちょっと思ったりして、それともう一つが担々麺、汁なし担々麺ですね。これは武蔵坊インスパイアっていうか、まあそのままじゃないかっていう感じなんですけれども、他のメニューとはですね全く違った感じの、いわゆるなんていうんですか、まあ武蔵坊で出てる汁なし担々麺なんだと思うんですけれども、これってですね本当に中華料理屋さんとかで、中華料理屋さんじゃない、中国料理店っていうの汁なし担々麺に近いぐらいの非常にレベルの高いものだと思います。なんて花山椒とかですね、いろんなスパイス的なものが効いてですね、非常に個性的な味でしたね。なんかいわゆる本場っていうか、その本場で私食べたことないですけれども、本場を感じさせるようなですね、なんか四川料理っぽいなみたいな感じの、ありましたけどね、非常に引き出しの多いというか、懐の広いと言いますか、深いというんですかね、いろんなものが作れるお店だなということで感心しておりまして、もう本当に5杯も食べてしまっているというですね。それとですね、まあこれは会社から近いっていうのもあるんですけども、目黒屋という、まあ、元仰天ラーメンというところなんですけども、ここはですね二郎インスパイアの義郎っていうのを出し始めてからですね、本当にハマってしまいましてですね、まあ、義郎自体もですね、二郎によく似た感じでですね、非常に美味しいわけなんですね。ある程度二郎に詳しい人のブログを見ますとですね、武蔵小杉に近いんじゃないかなっていう書き方もありましたけども、武蔵小杉自体一回しか行ったことないんで、私はあまり比較ができないんですが、まあそう言われてみるとそうかなみたいなふうに思ったりしまして。で、まあそれはそれとしてですね、その後に出たメニューの汁なし義郎っていうのがありまして、これがですね、意外と予想以上に美味しかったりするわけなんですね。まあ、汁なしといえばですね、関内二郎がまあ元祖ということになって、その次に話題を呼んだのが平和島にある悲鳴だと思うんですよね。これそれぞれ本当に美味しかったんですけども、それともまたちょっと違った感じのですね、仕上げになってまして、まあ、からし高菜が入ったりとかですね、これ美味しいなと本当に思いましたね。本当にコレクターなのに、まあ会社から近いっていうのもあるんですけども、この汁なしだけでも2回食べに行ってますからね、私が同じ味を2回食べに行くっていうのはなかなかないことなんですけども、2回食べに行ってるんでなかなかという感じですね。それとですね、なんかこう、罠にはまったみたいな感じで本当どんどん食べに行ってしまってるんですけども、このカルボロとカルボナーラの応募用みたいなメニューが出ててですね、その二郎に似たような感じの麺を使ったカルボナーラ的なスープというか、だしというかですね、タレというんですかね、 カルボロっていうのが出てて、これは土日限定でしたがね、これはまた非常にユニークなメニューで出ておりましたね。それでまあ昨日月曜日ですね、昨日も食べに行ったのはですね、つけぎろうですね。その二郎インスパイアのつけ麺バージョンなんですけれども、いわゆるあのラーメン大とかで出てるつけ麺なのかなと思って、そんな感じで食べに行ったんですけれども、これがまた違ってですね、豚骨魚介なんですね。かなりパンチの効いた。で、私自身ですね、最近豚骨魚介ちょっと食傷気味かななんて思ってたんですけれども、これがなんと美味しく食べれてしまったのは一体何なんだろうかという、その麺が二郎っぽいからなのかなとかですね、味付けの方がちょっと違うのかなとか、いろいろ思いながら首をかしげながらですね、非常に美味しく、全部食べることができてですね、完全にハマってるなって、いわゆるこれがハマってるなって感じなのかなという感じですけどね。なんか頻繁に通ってしまってます。で、最後にですね、よく通ってるお店がですね、井の頭線の一駅目、新世にあります和立ちですね。これまたですね、何杯も7、8杯食べてますかね。で、同じメニューを食べたことはもしかしたらここもないんじゃないかと思うんですけれども、最初につけ麺を食べて、次ラーメンを食べて、あ、ラーメンは結構うまいなと思って感心してるわけなんですが、その後担々麺食べて、つけ担々麺食べて、それ以降はまあ次から次へと出てくる限定メニューをですね、順番に食べてるわけなんですけれども、ここもですね、素材を吟味し、なんですか、化学調味料には一切頼らずというようなことでですね、まあ、たまに物足りなく感じることもあったりするわけなんですけれども、非常に美味しいですね。おかみさんが作ってる、いわゆる家庭の味っぽいところもありながら、なんて言ったらいいんですかね、まあ、その優しさっていうかですね、そういうのを感じられるラーメンでですね、またここ、まあ、こんなこと言うとですね、本当に大崎ってやつはって言われてしまうんですけども、その娘さんがですね、なかなか美人さんでしてですね、その人に会いに行ってんではないかなんていう話も出るぐらいですね、まあラーメン店にはなかなかいない娘さんが接客をしてるわけなんですけれども、まあ、日記を読みますとですね、その方のファンがですね、知ってるだけでも 4、5 人は間違いなくいるというところで、競争率高いだって何の競争率だっていう話ですけどまあそんなこんなでですね、昔は本当にガラガラで、しかも昼しかやってない店だったんですけどね、大丈夫なのかなと、閉めてしまうんじゃないかというのが非常に心配だったんですけども、この前行ったらですね、昼時行列ができておりまして、よかったよかった、これでしばらくは安泰かななんて、いうふうに思いましたけどね。新世にあります和立ち、なかなか通っております。これ東京石川の中でもね、頻繁に通ってますでしょうみたいな、なんかそんな賞を出した記憶がありますけれども、本当にまあこれも会社からまあそこそこ近くで行けてしまうっていうのも若干あることはあるんですが、新メニューが出るたびに非常に興味が沿って食べに行ってしまってる店ですね。今回のテーマは大崎が頻繁に通う店ということでですね、ご紹介させていただきましたが、もう一回繰り返しますと、渋谷にあります何取り付かせにあります七歳、目黒というか不動前というかその中間ぐらいにある目黒屋ですね、新鮮にあります和田市ということで4軒を紹介させていただきました。ありがとうございます。はい、第58回トラさんラジオいかがだったでしょうか。ちゃんと無事に済んでおりますでしょうかっていうかですね、無事も何も今月1回飛ばしてるっていう事実がありますからね、ちゃんとやれよっていう感じではあるんですけれども、それにもかかわらずゲストは1人しかお呼びできてないという現状があるわけなんですよね。忙しいとは言いながらも、今度はこのトラさんラジオをどういう方向で展開するかというのも考えながらですね、今ね携帯サイトとかもやりながら、月刊トラさんの編集に勤しみながら、マスコミからの依頼に一生懸命応えながら、結構ですねいろんな仕事をやってるわけですよ。ミクシーとかだとですね、私の愚痴日記をですね読んでいただいている方もいらっしゃるかと思いますけれども、愚痴ばっかり言ってたらしょうがないなと思いながらですね、 ラーメン業界が盛り上がってもらえればということで、いろんな情報発信の仕方をしとるわけなんですが、来月以降はですね、これ何回言ったことかもう分かりませんけどね、もう数えられないぐらいは言っちゃってますけど、来月こそはちゃんと月2回の、トラさんラジオをやっていきたいなと思っておりますので、懲りずに聞いていただければというか、チャンネルを回す、チャンネルじゃないですね、これは何ですか、ポッドキャスティングしていただければというか、なんていうかね、サイトを見ていただければというふうに思います。第58回トラさんラジオ、どうもありがとうございました。